正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組は環境問題ね、ぐっと掘り下げて皆さんと一緒に考えていこうと、先週先々週と結構ね、僕たちもどんどんいろんなゲストをお招きするためになんかこう勉強しながら、そうなんだなと、
そうですよね、
気分を新たに、
学びますよね。
そうですね、また皆さんからお便りいただくとね、こんな考え方もあるんだなっていうのも分かってきますね。
なんかいろんなメッセージをいただくようになりましたね。
そうですね、この番組では、皆さんから、メッセージ、お受けしておりますのでね、番組の後半に宛先をご紹介したいと思います。今日も実は素敵なゲストをお招きしておりますので。
そうなんです、本当にビッグゲストでございますよ皆さん。
はい、ぜひしばらくの間ですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
早速今日のゲストをご紹介したいと思います。荻野さん、よろしくお願いします。
素晴らしい10月からね、本当にこの番組のスポンサーにもなっていただくことになりました、パタゴニア日本支社環境社会部門シニアディレクターでいらっしゃいます佐藤純一さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
皆さん、パタゴニアですよ荻野さん知ってますよね。
はい、
僕はもともとアウトドア派なので、パタゴニアさんじゃない
ね、もう憧れというか大好きなブランド、はい、私もそうですが、そのパタゴニアからね、わざわざですね、遠く関東の方から、東京の方から来ていただきました。
はい、で、嬉しい情報一つ、なんとこの度ですね、パタゴニアはですね、国連で最高にあたる環境賞、地球大賞というのを受賞されました。
地球大賞ですか。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
と言ってもですね、地球大賞って正直言ってこんなの日本で全然報道しないじゃないですか。
知らなかったですね。
国連の中でも環境に部門については最高の賞ということなんですか。
そうですね、なので、世界的に、企業に対して評価ということも、そのカテゴリーの一つとしてあるんですけれども、そのカテゴリーの一つでパタゴニアがその地球大賞というのを受賞させていただいたということになります。なのでパタゴニアのこれまでの様々な環境への取り組みというのが評価されて、同時に例えば若い人向けの表彰というのもありまして、そこはこの番組でもおそらく取り上げられていっているグレタさんが始めた、フライデーズフォーフューチャーの組織自身も今回同時に受賞しています。
その流れの一つなんだ。
素晴らしいですね。
で、パタゴニアといえばもうアウトドアメーカーとして世界的に有名な、会社なんですけれども、そのアウトドア、屋外での遊ぶための、いろんなグッズであるとか、道具であるとか、着るものであるとか、そういうメーカーという認識は皆さんね、どんな方もお持ちだと思うんですけども、そのメーカーが、アウトドアメーカーが環境問題にどんどん取り組むようになってきたと。今はもう先頭に立って国連から賞をいただくぐらいになった。
そうです、最高の賞をね、取られる。
で、この流れも含めてですね、そのパタゴニアとはもうどういう企業なのか、スタートはどんな感じでスタートしたのか、ちょっとざっとですがお話ししていただいてよろしいですか。
はい、もともと創業者のイボン・シュイナードがですね、クライマーなんですね。で、彼自身は、今でも言ってるんですけれども、自分はビジネスマンになりたくないと、もともとの生粋のクライマーでありサーファーであり、なので本当に自然が大好きで、そこで遊ぶということを人生をかけてずっとやってきたかったというのが彼の思いなんですね。
素敵です。
で、その中で、自分がクライミングを続けるにあたって、いい道具を作りたいということで、彼自身が自分でそのクライミングの道具を作り始めて、それを友人に仲間に販売し始めたというのが最初のきっかけになります。
それこそも手作り、
ね、はい、手作りで、はい、
へー、すごいですね。
そうなんです
よね。それがきっかけなんですか。
そうなんですよ。
これがいつぐらいのことですか。
50年代ですね。
1950年代、
はい はい、なのでまあ、それを当時はもちろん仲間にだけ販売しているということだったんですが、うん、まあ、その、まあ、彼が作ってる道具が非常に好評で、それが徐々に広まっていって、うん、まあ、ビジネスになっていくというのが、うん、始まりになります。はい、なのでもともとそのビジネスを起こそうというわけではなくて、うん、まあ、自分がクライミングを続けるにあたって、うん、まあ、それが生活の糧になっていたというような形になりますね。まあ、
使いやすいもの、便利なものを作っていこうという、そういう発想からスタートと、う
ん、なるほど、ね、なんか素晴らしいですね。
でなぜ、まあ、多分シュイナードさんがその環境の意識の高まりがどんどんあって今のねパタゴニアがあると思うんですけど、どういう経緯なんですか？
はい、そのクライミングのギアを作ってはいたんですが、うん、その絵がですね、まあ、自分が、まあ、岩登りをするわけですよね、はい、その際に使う道具なので、うん、まあ、実際にその岩を傷めることにつながっていたんですね。
確かに、
はい、打ちつけてしまった、はい、打ちつけてですね、
打ちつけてそこにロープをかけて、でそのロープでなんか上がっていくと、僕もあんまり詳しくないですけど、そういうことですよね。
そうですね、うん、なのでそれが自分の好きな岩を傷つけてしまってるということに本人自身が気がついて、うん、でまあ当時カタログを通じて販売などもしていたんですけど、そのカタログに、まあ、クリーンクライミング、つまりその岩を傷つけないようなクライミングをみんなでやりましょうよというふうに呼びかけて、うん、で自らそれの、まあ、代替案となるような道具を作り始めたというのが、うん、まあ、きっかけで、その時その岩を傷つけてしまうような道具についてはもう一切販売はしませんというような思い切ったメッセージだったので、うん、まあ、カスタマー、その当時のね、やっぱりその道具のファンの皆さんからは、うん、まあ、そこをやめてしまうのか、でも代替案を見つけるということで、まあ、そういう意味でその何ですかね、その問題を解決に導いたというのが最初の、まあ、イボンの、その取り組みになるかと思いますね。
すごい、なんかね、本当に素晴らしいですね。
今のパタゴニアのビジネスというのは基本的にアウトドアのウェアが中心になるんですけど、はい、着るものが中心になるんですね、うん、それは1973年から、うん、始まっていまして、うん、そこからまあパタゴニアという名前がついて今のビジネスにつながっているということになりますね、う
ん、はい、なるほど。
パタゴニアってでも地域のお名前、
そうですね、南米の、はい、地域地方の名前になります。そこにある山がその創業者であるイボン・シュイナードが非常に好きで、そのこのロゴにもなってるんですけど、はい、この山の形というのがそこにある、うん、山から取ったもので、まあ、名前もその、まあ、その現地がすごい好きだったのでパタゴニアという名前をつけたということになります。
ですよね、そこからなんですよスタートはね。
佐藤さんもアウトドア好きですね、もちろん、
はい、
何されるんですか？
はい、もともとスノーボードとかスキー、スキーもテレマークスキーっていうのをやってたりしてたんですけど、まあ、最近は本当に天からという渓流釣りですね、川の渓流釣りにすごいハマってまして、はい、最近はそればかりやってますね。
そうですか、素敵。
実はオフィスにお邪魔したんですよ ねついこの前、
はい、
ドアが開いて出てきたのは草履に短パンのめちゃくちゃ日焼けしたお兄ちゃんだったりとか
はい、ね、もうパタゴニア日本支社にお伺いしたら、まあ、でもオフィスは本当にね、なんかこうオーガニックな感じというか、うん、なんかすごく自然のね、なんかどっか山に来たのかなっていうような雰囲気、うん、本当中に入るともう皆さんも社員の方もね、スタッフの方も今おっしゃった、まさきさんおっしゃるようにね、はい、そういうラフな装いで、う
ん、まあ、パタゴニアの、まあ、もちろん服を皆さんね、着てくださいっていうわけでもなくて、他社さんの着てたりだとかっていうこともありますけども、はい、ただ基本的にやっぱり機能性だとか、まあ、その製品の裏側に込められたストーリーだとかっていうのはやっぱスタッフ自身も大好きなので、まあ、それでパタゴニア着てるということがもうほぼですけれどもね。
そうでしょうね。
ということは、そのパタゴニアという会社に集まってくる、まあ、入りたいという方々っていうのはやっぱりそういう意識をお持ちの方が多いですか？
そうですね、まあ、もちろんそのアウトドアが好きとか、うん、まあ、サーフィンが大好き好きだとか、うん、そのスポーツが大好きっていう、まあ、製品も大好きっていう人も多いですし、うん、最近やはり若い方々はそのパタゴニアのその企業としての取り組み、環境に対する企業としての取り組みというのに非常に惹かれて、パタゴニアで働きたいって言ってくださる方が多くなりました。
はい、まだまだお話をお聞きしますが、ここで一休みします。一曲お届けしましょう。
はい、曲はボブリランで Like a Rolling Stone。
Dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling.
ボブ・ディランで Like a Rolling Stone でした。
ちょっとパタゴニアに似合うかなと思ってこの曲を選びました、なんとなく。
ありがとうございます。
さて後半に移りますが、はい、ここからはですね、実際のその環境にまつわる、まあ、活動行動パタゴニアがですね、はい、についてのお話なんですけれども、まあ、アウトドアウェアメーカーということなので、そのアウトドア方面のその環境意識の高まりというか、まあ、サーフィンもそうです、いろんなその業界も含めてどういうふうに感じられますか？なんかこうつながりとかできてたり広がりがありますか？
私たちやはりそのアウトドアで遊ぶというのが、まあ、ほぼ仕事にもなってるわけなので、うん、そういう意味でそのアウトドアに行くとその環境破壊の現場を目撃するってことが非常に多いんですよね。例えば山に登った時にその氷河がなくなってるですとか、はい、やっぱ海に行けばプラスチックのゴミが多いですとか、なので、まあ、スタッフ自身がやはりそれは問題だっていうふうに考えますし、でビジネスを通じて何かその問題解決にこう、まあ、貢献できればなっていうのが非常に強く思ってるんですね。まあ、その中で、まあ、パタゴニアだけが例えばこういう取り組みをしていてもやはり環境問題って解決しないので、より多くの人たちと一緒にこういう問題について一緒に活動ができればいいなというふうに思っているので、まあ、本当にアウトドアの業界全体でもこういう動きが広がってくればいいなというふうに思いますね。
そんな、まあ、感触といいますか、だいぶやっぱり皆さん意識高いですか？
そうですね、徐々にですけれども高まってますし、まあ、特に例えばアウトドアの製品作りの中で、なるべくリサイクルのものを使って製品を作ろうですとか、まあ、そういうような機運というのは非常に高まりつつあるのかなというふうに思いますね。
今ですね、パタゴニアが一番こう取り組んでらっしゃる、まあ、カテゴリーといいますか、ってあるんですか？
はい、私たちはその、まあ、気候変動の問題がやはり地球の行方を左右する問題だというふうに考えていて、なので本当健康な地球なしにはビジネスそのものがありえないので、やっぱりその地球の健康というのを考えると今の気候変動問題が一番重要だなというふうに考えてます、なので私たち気候変動という言葉ではなくて、まあ、会社でも気候危機というふうに呼んではいるんですけれども、まあ、それぐらい危機的な状況なので、まあ、いかにそのビジネス自身を例えば CO2 を出さないようにするか、素材もですね、私たち例えば2025年までに、まあ、あと5年ちょっとしかないんですけれども、カーボンニュートラルって言ってますし、二酸化炭素を実質的に排出量ゼロにするビジネスを目指そうとかですね、2025年までに私たちが作ってる製品全てのものが、まあ、リサイクル素材でできてるか、もしくは天然の素材のみ、例えばコットンですとかね、まあ、そういうものだけでこう製造しようとかですね、なのでまあビジネス自身、私たちのその製品だとかビジネスのそのやり方っていうものをまずはきれいにしていこうというのを考えてます。
思うんですけど、大体環境問題に取り組もうと するのと、その経済成長ってなんか相反するものと思いません？一見、
はい、
環境に優しい生活しようと思ったらなんかこう我慢しなきゃいけないとか、ね、
犠牲にしてね、
経済活動ちょっと抑えなきゃいけないとかね、うん、はい、でもパタゴニアって全然そんなことないですよね。
そうですね、あの、うん、私たちはどちらかというとビジネスのためにそのサステナビリティとかその環境問題の解決ってことをしてるわけではなくて、うん、やっぱり地球をまあ救おうとか地球を守ろうというような思いのなをまあ、ビジネスを手段として、うん、あの実現したいなというふうに思ってるんですよね、うん、なのであの一見するとそのビジネスが利益につながらないんじゃないかっていうふうに言われることも多いんですけども、実はやはりそういった社会的だとか環境にこう取り組めば取り組むほど私たち の, そのファンであるお客様は増えていって、うん、あの本当にビジネスとしてもうまく回るようになってるので、そういう意味であの今回 の, その国連 の, あの、地球対象ってもそうなんですけども、実はそのまさしくその環境に取り組むこととビジネスが両立しているモデルだということで表彰されたというのもあるんですね。
なるほど、はい、でも本当それが理想ですよね。そのバランスっていうのは私たち生活する上で必ずね、人が生きていく上ではもう絶対に大切なことですから、ね、我慢とか犠牲とかっていうのとはね、違いますものね。
そうですね、あの、まあ、スタッフもそうですし、私たちも、もちろんそのいろんな矛盾を抱えながらビジネスをするんですけれども、ただその矛盾の解決していこうっていう行為そのものがですね、やっぱスタッフにとっても面白くなってきますし、私自身もビジネスをしながらあの新しい発見をこうできるきっかけにもなってるので、そういう意味ではあのよくイノベーションって言葉が使われますけれども、ビジネスそのものにイノベーションをもたらすのは多分こういうような難しい課題とか複雑な課題に対する活動なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
逆にだからもう今頑張りどころですよね、企業も個人もね、いかにこう考えを新たにして新しいアイデアをどんどん練り出してというか、
ね、
作り出して、はい、よくネットでね情報を拝見するんですけども、はい、実はねどんどん新しい情報出てくるんですよ。
あら、そうですか。
最近はなんか食品の方も
そうですね、
されてますよね、
はい、あの実は、まあ、アウトドア の、ね、企業であるパタゴニアなんで食品を始めたのってよく言われるんですけれども、うん、まあ、私たちその食品が実はですね、その CO2 を排出する二酸化炭素を排出量っていうのは、まあ、食品関連のビジネスがですね、うん、排出量って非常に多いので、
うん、
まあ、あの創業者のシュイナード、まあ、イボン・シュイナードが彼自身は、まあ、やはりその食品とか人の食べるという行為のあり方っていうものを変えていくっていうのは非常に重要だというふうに考えてまして、うんうん、でなので、まあ、オーガニックはもちろんですし、まあ、それを超えてですね、なるべくその二酸化炭素を吸収できるような農業ですとか農法を使って食品をこう生産することによってあの気候変動への解決策になるんじゃないかというふうに考えてまして、でそれで今食品ビジネスを始めてます。
うん、なんか皆さん反響はどうですか？
そうですね、今、はい、あの特にあのビールを実はパタゴニア販売してまして、
ビールあるんですよ、ビールが、
はい、これがですね、まあ、非常に美味しいというのもあるんですけどあの、まあ、すごい長い根っこができるあの、まあ、つくあの小麦を使ったビールなんですね。その長い根っこはです、ね、多年草っていって毎年毎年収穫できるような小麦なんですけれども、
はい、
まあ、それを使うことによって二酸化炭素もいっぱい吸収できるし、土もあの、まあ、すごい豊かになって、うん、あの水もこう保てるようなものなので、うん、その土の土壌の健全性だとかっていうものを回復できる、まあ、そういうような小麦でビールを作ってるんですね。なんか話をするとすごい難しそうに感じるのでなのでビールで、まあ、ちょっと飲んでみればあの分かりますよ、
とりあえず飲んでみろと、
はい、
あ、なるほど、はい、
そうか、小麦でもいろんな種類あるってこれで僕は初めて今知りました
そう、
ね、環境に優しい作り方があるってことですよね。さてパタゴニアその今後の計画ね、
はい、
まあ、どういう形でこれからはあの 進めていく、
はい、あのやはり、まあ、パタゴニアだけがビジネスでその環境問題を訴えていてもやはりしょうがないと思うんですね。地球規模の環境問題ってパタゴニアだけでは絶対に解決できないので、うん、そうすると例えばこの自然エネルギーとか再生可能エネルギーを増やすっていうこともいろいろな企業さんと一緒にやっていきたいなというふうに思ってます、
うん、
なのでゴミをなくすっていうのもそうですので、なので、まあ、パタゴニアとしては、まあ、いろんな例えば私たちの製品を卸している代理店の皆さんですとか、うん、まあ、関係する企業の皆さんに例えば再生可能エネルギーであの電気使い、もう作りましょうよですとか、うん、まあ、そういう電気使いましょうよというような形で、まあ、仲間をどんどんどんどんこういうような形であの増やしていきたいなというふうに思ってますね。
まあ、これからやらなきゃいけないことたくさんありますね。こうやって考えたら。
そうですね、たくさんありますね。とあとやはり気候が変わってるスピードっていうのはどんどんどんどんやっぱり速くなってるなって実感するので、うん、いいことを、まあ、やるだけじゃなくてスピード感を持ってやるっていうのが今後重要になるのかなというふうに思ってるので、ですから、まあ、個人個人だけじゃなくて、まあ、企業体が一緒にやるってことがすごい非常に重要なのかなというふうに思ってます。
なるほどね。だからどんどんネットでも情報がどんどん出てくるんだ。まだまだねちょっといろいろお話伺いたいんですけど、とりあえずもうね時間には限りがありますので。
そうですね、
はい、また機会がありましたら、はい、ぜひお越しください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、本日のお客様はパタゴニア日本支社環境社会部門シニアディレクターでいらっしゃいます佐藤純一さんにお越しいただきました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ここでですね、先月10月のプレゼントのね折りたたみボトル、
そうですね、
どうでしたけどもね、はい、当選者の方は発表いたします。
はい、大阪市の平野区からねメッセージもいただいてました。毎週とても勉強になります、あっという間の25分ですって言ってね、いや本当にねあっという間ですが、ラジオネーム青空さんからいただきました。この方当選しました。この他ねあと2名の方、3名ね、
合計3名ですね、
合計3名ですからね、プレゼントさせていただきます。
はい、おめでとうございます。はい、
おめでとうございます。
ということで11月、はい、今月のプレゼントなんですが、はい、今日ゲストお越しいただいてますパタゴニアさんからプレゼント持ってきていただきました。
そうなんです、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
これは
トートバッグ、はい、
そうですね、トートバッグですね、はい、オーガニックコットン 100% で作られたトートバッグですので、はい、ぜひ買い物の時に無駄なねビニール袋だとかもらわないで、はい、マイバッグとして活用いただければなというふうに思います。
はい、いいですね、エコですね。もうねど真ん中にパタゴニアというね、
そう
素敵なロゴがね、
パタゴニアのロゴが入ってます
ね。パタゴニアも実はお店ではですね、そのショッピングバッグですとかそういうものがないので、お買い物に来ていただく際には必ずマイバッグをおじさんいただければなというふうに思います。
そうなんですよね、はい、今もうそういう放送一切やめられて、
そうなんですよ ね、
はい、その取り組みも素晴らしいなと思います。
パタゴニアに買い物に行くときはこのトートバッグ当選された
らぜひお持ちください。
貴重な、はい、こちらも3名の方に
ね、
はい、プレゼントいたしますので、どしどしご応募ください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、宛先はこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西正木明の地球にいいこと、こちらまでお寄せくださいね。またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 またメールでは masaki@jocr.jp、 masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、よろしくお願いします。この番組に対するご意見とかね、ご希望とか、ご質問とかございましたら、
ね、
ぜひ書き添えていただければと思います。
はい、
ということで正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。